ツイッターがいっぱいありますので読ませていただいてもいいでしょうか。
どうぞ読み手さんお願いします。
まさきあいぞ新社会人さん。
あ、俺ね。はい。
ズートピア見たわ、うん、よかったわ。なあ、差別とかなんか夢とかな、うん、モテラジでてっちゃんと豚尾さんの意見を聞いて考えまとめるわって
考えまとめる。いや見たんだけど、
ディズニーの最新長編、
そうそう、
ズートピア、
あんまりその正直ピンときてない。面白かったんだけど、
面白かったけどピンときてないっていうのは一体。
エンターテイメントとしてはまあそれはもう面白いんですよ、めっちゃね、楽しいし、けどなんか多分、
はい、
なんかあの夢に対するなんかテーマとかさ、その差別とかに対するなんか暗喩とかさ、
はい、
いろいろあるんだろうけど、
テーマが込められてるはずや
った、うん、ちょっと俺には言語化できない、ね、
それでも何か感じ取ったんでしょ。
うん、なんかある感じ。肉食動物がどうしたこうしたとか。
ああ。
いうのはあるんだな。それがなんか黒人に対する差別の何なの、なんかそういうマイノリティに対する差別とかを表してんのかなとは思うけど、なんかあんまりよくわかんねえなと思ってて、まとまらんなと思って、で、そういう時だったらやっぱりモテラジってこういう時便利で、
ね。モテラジは便利。
映画に詳しい二人がいるから、ちょっと二人がどういう風に見たのかを聞きたいなと思ってて。
これね、
見たんでしょ、
うん、うん、ズートピア最新、前回のベイマックスに続いて。
うん。
ベイマックス以来ですよね、長編のアニメ。
あ、そうか、ディズニーはそうか。
そう、ディズニーのベイマックス。その前がアナと雪の女王。その前がシュガーラッシュでしたけど、
シュガーラッシュよかったな、
はい、
うん、
今回のズートピアは監督の一人がリッチ・ムーアーという
一人様、
シュガーラッシュの監督ですね。
ああ、
で、あれですね、シンプソンズとか作ってた人ですね。
出世してるね。
いや、わからん。
接してるのだよね、多分。
いやシンプソンズでも十分もう頂点に近いんじゃないのかなとは思うんですけど。ザ・シンプソンズってなんか向こうのサザエさんぐらいの地位じゃないですか。
まあ、あんな過激なの。
だから向こうになったらサザエさんもう毎回面白くて手抜かないアニメになるけど。
どういうこと
や。こっちのサザエさんはもうなんか、ある種惰性なんかもしれないけど、とにかく向こうの大長寿アニメじゃないですか。シンプソンズ、うん、20世紀ホックスの、
うん、
まあ、とにかくリッチ・ムーアっていうのがどういう人かって言ったら、シンプソン撮ってたとかもからも分かる通り、コメディとかが割と得意な感じではない、ありますやん。
うん、
まあ、シュガーラッシュも面白かったし、そのストーリーの面白さもさることながら笑いもなかなかあって、
うん、
ザンギフとか面白かった。ザンギフの声もやってるんですよ。もっと言ったら。
あ、監督が。
はい、いや、違う、俺はザンギエフは悪役だって。
あ、
いや、その、ゲームの声やってるわけないやん。いや、シュガーラッシュのザンギエフの声、声優とかも、やってるっていう。まあ、その監督は、ま、抜きにしたって、でも、何しろ、もうずっとディズニーのやつって最近面白いから、ズートピアも面白いやろうなと思って、僕始まったら見たいなーって思ってたら、てっちゃんはアイドくんも見てたと。
見ました見ました。
3人が見た。
いや、もうもっと見てますよ、いろんな人
が。いや、そらそうや、当たり前や。観客3人やったらこれ潰れるやろ、別に。大阪で1人見たらしいって。神戸でももう1人見たぞって。
那覇
でも一人見た。え、これで全てかって、結構見てるなって。ないわ、うん。いや、まあまあ、見たんですよ。うん。
うん、どうなの？
最初にウサギが出てくるとこから、もうなんていうか、やっぱりディズニーのやつ、最初のとこはもう間違いなく面白いですよね。
最初のとこは、町に出るところ
出るまで。
あ、出るまで。
うさぎの子供から始まります、この。まあまあ、もっと言ったら、
うん。
あの、てててててててててててててててててててててててててててててててて。
そう。
はいはいはい、もう。今回短編なかったっすね。
あ、なかったっ
すね。あ、ほんまや、そう言われたら。
前回あったっけ？
ディズニーが短編あるの？
ベイマックスありました？
あ、そうなの？
ベイマックスあったよ、犬。
あ、犬が飯食うやつ？
うん。
あれはベイマックスでしたっけ？
ベイマックス。
はぁ、
あ、そういや、短編なかったな
ぁ。あれもなんか、あれ、アナと雪の女王はあの、ミッキー 3D があったんですよね。
うん、うん。あ、そう。あれも楽しかった、すごい。
でも、まあ、シュガーラッシュなかったですよね。あったんかな？
シュガーラッシュ映画館で見てない？
僕も見て。まあ、アナと雪の女王も映画館で見てないんですけど。ああ、そういえば短編なかった気がする。
うん、
気がする
ってい
う
か、なかったです。
これは、もしあったって言われたら僕は相当間抜けですよね。
もう気絶してたとしか言いようがないよね、その瞬間で。目見開いて。ああ。いや、ほんとね、ズートピア良かった。
良かった。
もうあれ、危ういよ。獣アナル。
ああ、そうね。
うん。
危うい。あの、卑怯よ。可愛さの完成形を一つ作ってるよ。
あの、ズートピア。
あの女の子なんだっけ、ウサギの子は。名前。
ジュディ。
ジュディは可愛いな。
もうね、ジュディがエロい。
あ
の腰がキュッてしまってお尻がこうでかい。
うん。
うん。あの田舎風のシャツを着た時にすごいね。
ああ、わかる。食べたい。
いい感じって。食べたい。
あの、ジュディっていうのは子供の時から始まります。で、劇をやってます。
うん、あ、そうだ。うん。
劇をやってるとこから始まって、
うん。
肉食動物がいますって。
うん。
で、草食動物がいますって。で、肉食動物はかつて草食動物を襲って殺して食べてましたって。で、その時にあの、リボンとかピューとかやったりとか、ケチャップビューとかってやったりとかして、なかなかあの、劇なのに過激に血を飛び散らす表現とかやってびっくりするんですよ。
うん。
ああ、なんか子供なのにやっぱアメリカの劇っての進んでやがんな、みたいな。で、見て。
お父さんとお母さん、うわーってしてました。
そう。でも、
ね、
今は、あの、文明が進化して、
うん、
共感性っていうのが発達したので、
うん、
もう、暴力の人類史なんですよ、もう最初が。
確かに、そう言われたらそうや。
あの、お互いそういうことすることはなくなりましたと。うん、で、もう、肉食動物は草食動物を、襲って食べるだけの人ではなく、で、草食動物も肉食動物に襲われるだけの人でもなく、様々な職に就くことができるようになりましたって。いろんな人生を歩むようになりましたと。もうそこで最初の劇、あの、ジュディが子供の時にやってる歴史劇を通じて、僕らはその動物の世界の基本設定を知るわけですよ。
うん、
あ、進化した動物の話なのか、ね、で、お互いなんか、その、食ったり食わなかったりではなくなった世界なのやって。
そうね、そういうことだね。
で、そんなジュディの夢は、警察官やと。
うん。
どうって。あの、いくら、そういろんな職業に就くようになったとて、
うん、
ちっちゃいウサギは警察官とか、って、やっぱ子供やなっていう。ないよ、そんなん。なったやついないしっていう。で、その後すぐ、その、カーニバルのシーンになりまして、草食動物の子供たちが、嫌ななんかあの、でかい狐みたいな。
うん、
あれ何ですかね、
あれ確かね。いや、あれ狐だと思う。
大柄狐ですか ね、あれ。なんかガリガリ言ってるけど大丈夫です？
すいません、なんかで言ってるか。うん、俺だ、多分ね。
いじめられてチケット取り上げられてたりとかするんですよ。で、正義感強いから、さっき警察官になりたいっていうぐらい正義感強いから、ウサギのジュディはやめなさいって止めるんですけど、
うん、
そこがもう、びっくりするんですけど、 ボーンと押し倒されて、
うん、
所詮お前らは草食動物やろって、肉食動物の俺様とかに逆らえるわけもないのに、なんでそんな生きがんねんみたいなこと言って、鋭い爪で顔をピシュって、ヒーって、僕思いましたけど、こう子供っぽい、子供向けな感じのファンタジックのアニメで、そういう怖い、なんていうか、ガチな表現すんのかって。
そう、ちょっとね、びっくりするよね、あれ。
その DNA に刻まれた恐怖じゃないですか、もうそういうのって。
うん。そこら辺でもう、だからその何、あ、これは、これが、どう、え、どなん肉食動物が白人的なもんなのかとか、ちょっと考えちゃう、
うん、
とこでしたね。
うん。なんしかも、あ、なんかさっき夢のあるような話してたのに、一転してそういうフィジカルなとこに行っちゃって、うん、しかももう、逃げれない草食動物っていうのはもう常に、虐げられて、てんのこれ世界でもって。
うん。
逆らえたりとか、
ちょっと。
ねえ。でも結局そのジュディは警察学校に入るんですよ。
うん。
で、入って最初は苦労するんですけど、次第に頑張ってって、肉食動物とかも追い抜くぐらいの成績を残して、
うん。
で、首席で卒業しましたと。
うん。
で、あなたはズートピア。この田舎じゃなくて、都会に行って警察官に就職することができましたっていう。
そうね。
親は言うんですよ。なんぼ夢がある、あっていろんな職業つけるって言ったって、うさぎが人参作ってんのが一番だろって。
そうそうそう。
やっぱ人参作ってんのは平和でいいよって。
う
さぎは人参作ってりゃ問題ないんやからって。もうそれはそれでいいかもしれへんけど、私はどうしてもなりたいの。ズートピアっていうところは、いろんな動物がいろんな夢を叶えてるとこなのよって。
うん。
で、結局警察官になって、ズートピアにこの列車で向かうんですけど、その先で、どうなんねやって言ったら、ジュディはもう、絶望的な状態に最初追い込まれていくわけですよ。周りはもうほんまでかいのよ。
うん、でかいやしかいなかったもんね。
もう
サイとか、
そう、サイとかゾウとか、その草食動物にしても所長は水牛なんですけど、それでもでかいんですよ、うん、だ草食動物が警察官やるならばせめてでかくないとあかんと、
うん、
他は肉食動物やし、もうその中でお前に何ができんねんってなって、
うん、
駐車違反の切符でも切ってろっていう。その時肉食動物が失踪するっていう事件が起きてて、ジュディは非常に興味を持つんですけど、お前捜査なんかにそんなん加えるかと。ただ草食動物と肉食動物の差別なんかないですよっていう要因で入れられてるだけなんやっていう。
市長に任命されてね。
そう、市長と副市長に、あなたは草食動物の警察官第一号で誇りだわって、とかって言われたけど、実際はお前にやらせる仕事がないって、じゃあどうなっていくんでしょうかねっていう話でも、出だしとしてはもうこれ最高ですよね。
最高ね、楽しかったもん。
うん。
そうだよな、そう。
言うたら、なんか、お題目はどんな動物でもチャンスがあるって言うけど、でもどうしようもないこのチビが、実際問題、例えば巨大な肉食動物とか捉えれるのかって言ったら、無理そうじゃん。
それはなかなかね。
なんかやっぱり人参作ってるのが一番やったんじゃないのって、なりますよね。でも本当に小さい動物もいるんですよ、ネズミとか。
そうそう。そこら辺楽しかったね。
そう、ネズミとか
ネズミシティ良かったよね。
そう、
良かった。
もうそこ小人の街みたいなんですよ。
ハムスターがめっちゃ可愛かった。
ああ。あの、マフィア以外はね。
うん。うん。あと、あの、警察の受付は大柄の豹みたいなやつが。
うん。
ドーナツ食ってるし。
カマっぽいね。
もう、あの、人間の社会以上に動物の社会っていうのは、身体能力の差っていうのがもう、歴然としてるんじゃないですか。
確かに。
キリンはでかいし。もう、そういう社会がね、何の平等な展開なんかできそうにないわけですよ。これはでも、まず、ズートピアの意義なんですけど、
うん。
これがなんで、なかなかあの、僕らにとって衝撃的なのかって言いますと、ズートピアっていうのはあの、ディズニー漫画の原点ですよね。
動物だし。
そう、あの、ディズニーの原点ってなんや言うたら、ミッキーじゃないですか。
うん、あ、そうか。
ミッキーマウス。で、ミッキーマウスの世界っていうのは、動物が暮らしてる街。様々な動物がいろいろなことやりながら暮らしてますと。
うん。
で、その世界観を子供向けアニメの世界観の定番になってったわけじゃないですか。
うん。
擬人化した動物が、なんかやると。
よくある感じのイメージになったね。
よくある感じのイメージでしょ。で、もうディズニーだけじゃなくていろんなアニメがやってきた世界ですよね。
うん。
もう動物がなんかしてたらもう子供向けになりますよね。子供も大人も見れる感じのなんか楽しげな世界になってきますよね。
うん。
うん、そこに再挑戦ですよね、これ、ディズニーの最新作。
ああ。そっか、そうやったらそうなのか、あれは。
で、ディズニーはそういう世界を、のアニメを量産することによって、
うん、
もうアメリカ中に獣っていうのをもう作ってきたんです、同時に。
うん、
萌えの原点でもありますよね、獣っていうのは。
いや、ほんと可愛かったもんね。
動物は
可愛かった。
で、日本の萌えっていうのも源流辿ってったら、手塚治虫の影響が異常に高いじゃないですか。
うん。
手塚はその丸っこい絵。で、この丸っこい絵っていうのが、手塚さんはなぜ描き出したのかって言ったら、
うん。
ディズニーの動物アニメみたいですよ。
お
ー。つまりもう、ほとんどかなりの源流が動物アニメなんですよ、ディズニーの。今僕らが何親しんでる。そこに、再切り込みじゃないですか。で、今のディズニーやったら、その、僕らが慣れ親しんだ動物の世界に、何を見るかいうことですわな。ところがこれ何持ってきたかって言ったら、差別の話持ってきたかって。
ねえ。差別の話だよね、あれ。
そう、差別の話持ってきたかって。だからその、違うもの同士が一緒に暮らす、ってなった時にどう折り合いつけんのっていう話を持ってきたかって、
うん、そうなんだよな。でも、
うん、
何どうぞ。
それともう一つは今のディズニーの総力を駆使したら獣アニメがどんだけ可愛くなるかっていうことですよね。
可愛くなっちゃうね、どうしても。
もうふっさふさじゃないですか。
ふさふさよ。
あの、毛並みも CG で表現されちゃうし。
うん。
あと、何がって言った動物で一番大事なとこってどこかって言いますと、うん、鼻周りなんですよ。
鼻？
はい。顔の鼻を中心とした動きなんです
よ。ヒクヒクする鼻とか、ウサギの。
鼻のヒクヒクするとことか、その鼻の周辺の動きですね。ふにゃふにゃする。
うん、おー。そこが重要になってくるの？
はい。動物の表現はもう、鼻の周りをどうするかにかかってると言っても過言じゃない。ですよ。
そうなのか。
あの、初代猿の惑星。 って特殊メイク、あの猿の特殊メイクやって、もうアカデミー賞とか取ったぐらいの、すごいなって猿のメイクって言われたけど、
うん。
あれ作った人が一番後悔したのは、
うん。
鼻と口のあたりの表現が全く硬くて。本当にあれはあの時の限界やったけど、できひんかったのずっと食いてるっていう。
もっとそこが動いた表情つけれたってこと。
そうそうそう、もっとリアルになったのにっていう。ぐらい鼻の周辺とか口元とかっていうのも重要なんですよ、動物にとって。もう一番動物っぽさ出るとこなんでね。で、この映画がどうやったかって言ったら、ジュディとかが最初その大柄に凄まれて、
あ、うん、
ひゃひゃうってなるでしょ。
はいはい。
あん時に
鼻が動いちゃう、ね。
普通のアニメキャラの女の子やったらレイプ名とかにしとけばいいんでしょうけど、動物はそれじゃいかんのよ。
なるほどな。
鼻がひっくつかないと痙攣するように。
ああ、そんなとこは気にしてなかったな。
もう最初のとこ見た瞬間、ああ、もう、これは、あれなんやなって、獣 3.0 とかなんやろなって思った。
獣は好きなのかもね、あれ。
獣 3.0 って。
いやもう。獣2016とか、
うん。よかった。武藤さん、ありがとう。
何を？
いろいろ言ってくれて。
何を言ったの？
ズートピアの魅力を。
ああ。もうそれでてっちゃん満足なの？
いや、僕は、
はい。
うん。
一切差別とか関係なかったです。
ああ、そうなんだ。
うん。
さすればどこに？
差別とか関係なかったって。それ、てっちゃんにとってってことなの？
そう。だって、うさぎだしね。
ああ、まあまあ。
俺が差別されてるわけじゃないと。
いや、そういうことじゃなくて、うん、なんかみんな差別とかそういう人権問題とか言うけど、
は
い、別にそういうことは何も感じなかったですね。
それよりもストーリーのメインの方に。
うん。面白かった。
狐のやつだ、なんだっけ、名前忘れたけど。
ニック。
あ、ニック。ニックと、
森川。
女の子との。
森川智之。
ジュディ。
うん。ニックとジュディの関係性に燃えるとかそういうことでもなくて。
関係性は、なかなか良かったですね。うん、もう、ニックもかっこよかったし。ね、いいね、
まあ、そのジュディー
の、ちっちゃい狐良かったですね。はじめ赤ちゃん役だったやつ。
ああ、
ゾウになりたいんだって言って、パオーンとかやってたけど、めっちゃ声が渋かった。
あれも良かった。確かに。
ジュディという女ウサギは、
うん。
その捜査をしていく、犯人を見つけたいと、肉食動物をさらってってる。うん、で、その過程でニックっていう、キツネの詐欺師と出会って、この詐欺師は何をしてるか言ったら、ゾウの店でアイスキャンデー買って、そのアイスキャンデー溶かしてネズミに売りつけるんですよ。ちっちゃいアイスキャンデーして、これ
安い商売してるよね、あれ。
あの小さいハムスターみたいなネズミがめっちゃ可愛かった。ガリガリガリガリガリ
ポイポイポイって捨ててく
る。ね、捨てたのを今度建築現場に売りに行くっていう。ネズミ。ちょっと赤いけどな。
アイスの橋をね。
棒ね。
まあ、いわゆるあれですよね。アメリカ映画とかによく出てくる、面白白人とか面白黒人みたいな役割ですよね。ニックっていうのは、狐ですけど。もうさ、狐っていうのは誰も信用されないんだって。この辺の設定っていうのは、あまりヒント来ないんですけど。
まあでも、まあ。
わかるわかるよ。わかるって、そこまでみんなに嫌われてるのか。
そうね。
狐ってなんか悪役とか詐欺師みたいなキャラクター割り当てられがちなんはわかる、そこまでは。
うん、わかる。
ただこの動物世界で徹底的に差別されてるんですよね、狐って。
そうね。
もう狐というだけで全部の動物が信用できないやつって言って、ジュディも家を出るときにお父さんとお母さんに狐だけは気をつけろって言って、狐よけのスプレーとか渡されてるわけですよ。 それ、
ひどいね。
いや、ひどいね。
そう考えたらほんまに。
何ですかね、あの、黒人には気をつけろみたいな。
かなぁと思って見てると、だからその、なんだろう、どの種族が、うん、あの、白人的な立場で、
うん、
どの種族が黒人的な立場、差別されるが、非差別側とか、
うん、
っていうのがちょっとよくわかんなかったのよ、俺は。
でも
なんちょっともやもやしてるとこがあるんだよな。
なんとなくわかんのが、なんかあの、キツネは、面白黒人のポジションとしたら、
うん、
やっぱり黒人ってやっぱりこう柄悪いからなみたいな感じなんかなとは。
でも最初の方でだから肉食動物の方が上位みたいな感じだと思ったんだけど、
その中の差別されてるやつですよね。
イタリア系とかそんな感じなのかな。
かもしれんですね。
かと思うとだから途中あの肉食動物にいろいろね問題があるんではないかみたいな話になってくるじゃない、
うん、ここはね、僕は SF 的なんかなとは思いましたね。
ああ。俺そうなってくると、なんか、こっちが何差別される側なのって、肉食動物の方があって。
あの、逆差別いうやつですよね。
なのかな、そこが、ちょっとあんまり俺はよくわかんなかったんだよな。
あと、肉食動物1に対して、草食動物9っていうのも怖いですよね。
うん。大多数は草食動物なんでしょ？
で、あいつらっていうのは危険分子やから、
うん、
排除しとこうぜ、みたいな考えがこう、非常に湧き上がってくるっていうような展開もありますわな。うん、でもまあ、それはそうとして、ニックっていうのは、昔、子供の時に、
うん、
スカウトになり、ボーイスカウトみたいになりたかったって、いうところのシーンがあって、うん、そこがあのフルメタルジャケットみたいで面白かったです。
ああ、みんなボコボコにされてね。
あのね、そうスカウトに入るのってみんなの草食動物ばっかりで、
うん、
ニックはあの入りますとかって言って、
うん、
あの行くんですけど、みんながニッターって、
うん、
その草食動物の子供たちがわーって取り囲んで、これでも、これをかましとかなきゃな、みたいな。あの、口
に、きついシーンよね。
口に、あの、口輪みたいなのはめられてっていうのがあって、これもう、あの、てっちゃんがいつも言うてるあれやんけって、全員で押さえつけてレイプするみたいな。
うん、そうだよね。あれはそのシーンだと思うよ。
あれ絶対そういうシーンですよね。明日も来いよ
って、みたいな、うん。明日も来いよなって、このホモ野郎って。
そうそうそうそうそうそう。あれ完全にそうですよね、子供たちがこう。
だから結局、
はい、
動物強さランキングでも上から言ったら草食動物が大体占めるんで。
おー、そうなんだ。
だってゾウ、カバ、サイとか水牛でしょ。
そこら辺か。
もうここら辺めっちゃ強いんで、あの、はい、全然トラとかライオンもクマも勝てないんですよ。
うん。
だから、うん、本当は草食動物の方が強いんですよ。だって、所長は水牛だし。
そうだよね。
うんうん、
だから、強いのに肉食動物っていうだけで、危険って。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
ああ、はははは。
本当は草食動物の方が強いんですよ。数も多いし。
うん。
でも、あいつらはいつか
なん
か、
やっぱじゃあ、
不穏分子やなって。
うん。
草食動物の方が強いんだ。その社会的にも、あれでは、ズートピアでも。
ズートピアでも強いしね。
そう、現実でも、単体で強いし、ゾウも、
うん、
群れなしてるし、しかも。
アイス山でやってますしね。
そう、カバー。だから、肉食動物のことバカにしてますよね、基本的に。
ああ、そうか。
ね、頭も悪い。頭が悪いから群れない。力で何とかしようとするって。でも俺らは本気出したら力も強いし、頭もいいよって。
うんうんうん、うん。
この年を作ってるのは誰なんだよって。ズートピアはって。
お
ー。でも所長は、草
食動物だって。
所長はライオンなんですけど。
あー、市長
ですね。所長じゃない、市長はね。
警察所長は、
ボゴ所長。って言って、うん、あの自分の顔をアプリに貼り付けて喜んでる人なんですよ。
もう速攻ピクシブでめっちゃ犯されてましたけど。
ボゴ所長
すっごいスピードで。すっごいズートピアされてましたよ。
え、まずボゴ所長なの？
でかいしね。
え、ニックじゃないの？
ニックは純愛でしょ。
ああ、そっか。そこは手出しづらい、出しづらいってこと。
ニックなんかおかしても面白くないでしょ。
じゃあ、ライオンハート市長かな。
まあ、ライオンハート市長と絡んでますよ、めっちゃ。
ああ。
あの、凶暴化させられてね。
あ、そうか。獣のように。めっちゃいいな。はいはい。
獣のように。
なるほどね。
いや、だからあれ、難しい問題ですよね。四、うん、足歩行の方が強くなるのかってところですよね。
おお。
今までの技術全部捨てて、本能のまま戦った方が強いのか、うん、それとも二足歩行で人間っぽく技術
を使った方が
強いのかみたいな。
うん、でも四足歩行の方が強いんでしょ、あれは。
いや、だから取り押さえられてましたよ。みんな
取り押さえられてた。頭悪いからね。
そう、頭悪いから。
はは凶暴なだけで。
口輪とかつけられちゃいますからね。
うん。
そうだそうだ。
そうなんですよ。凶暴なだけなんですよ。
うん、言うたら文明持ってますからね。今の動物っていう、この世界の動物は。全員、だって狐除けスプレーとか持ってるぐらいじゃないですか。
そうだわ。
で、ニックがなんかやった時に、ジュディが、狐除けスプレー、さって。
あのシーン、切
な。さってやって、やっぱり信用してないんだなって。さってやっちゃうんですよ。フルフルって。
動いちゃうね、あれね。
そう。またフルフルってなるんですよ。さって。
かわいいね。
もうね、ダメなんだよ、きっと。もう、ケモナー的には。このアニメ。
あれだから、その、四足歩行になった時だと、やっぱ発情期とかあるだろうからさ、
うん、
そこを狙ってみたいな、ね、創作もありだな。
何の話あ、まあまあ、そういう。
いや、わざとね。
うん、まあ、そういうの多分薄い方が出ると思うんですけど。
うん、
何にせよ、やっぱ良かったですね、ズートピア。でも、シュガーラッシュよりはあんまりだったかな、正直。
うーん。
僕、これは、
ね、
もちろん、一回見たきりやから、なんともあれですけど、まあ、シュガーラッシュほどは盛りだくさんではないし。
僕は二回見ました、ずっと。
え、もう早いな。
アイアムはヒーローも見ましたよ。
あ、
二回。
あ、ヒーローね。
でも上田は別に合ってましたね。
合ってましたね。
うん、
森川だしね、ニックの声優は。
そう、森川だしね。
めちゃくちゃうまかったし。
ライオンハート市長は源田鉄章ですしね、もうこれ以上ないっていうくらい源田鉄章ですよね。
そう。
あんなもん。
所長はアポロでしたしね。
所長は、あれですね、母語所長は三宅健太という。あれですね。
とにかく動物も愛らしい。
ね、
そうそう。いい声、愛らしくて、それでいて、ちょっとしたね、人権問題にも絡んでなんか、ツイッターでも書いてましたね。
は
あ、なんだっけ、誰か、
私はこう見えても警察学校トップなのよって。
あ、
うんうん、
吹き替えが、実は、字幕では、
うん、
私はトークンバニーと、
うんうん。
トークンバニーとはトークンマイノリティ、少数者を受け入れてるとアピールするための形ばかりの採用じゃないわよって。
うん、ああ、なるほど、なるほど、
うんうん。
よくアメリカのあれで問題になる、それ。
そうそうそう。
21世紀枠みたいなやつ。
ないと。実際、吹き替えでは警察学校ではトップの成績だったのよ、みたいな、
うんうん。
あ、それだと意味が通らないよね、あんまりね。
いや、普通に文脈は通ると思うけど。僕ちゃんと、
いや、文脈は通るけど、でも、うん、それに隠れてる意味がちょっとね、
いやいや、ちゃんと
マイノリティだから通してもらったんじゃないのよっていうのは分かんなくなっちゃうよね。
いや、ちゃんと副所長が私たちの代表で誇りなんだから頑張ってねっていうシーンがちゃんとあるから、そこ見たら政治家のある種の思惑があって配属されたっていうのは伝わるので、
ちゃんと、まあまあ、それはね、
そうそうそうそう、それはもう全然あれ、そのまま訳さなかったのは、その用語自体が日本に馴染みないから。
うん、まあまあ、そこ訳されても長くなるだけで意味わかんなくなっちゃうもんな。
で、警察学校でトップやったって言えば、私は実力で入ったつもりやったのにっていうのは全然伝わるくらいと思うんですけど。
ああ、そっかそっか。そうか。
ちゃんとその。
下駄履かせてもらったんじゃないよっていうのが。
そう、二つの思惑っていうか、自分はトップで、僕らも見てますやん。ちゃんと頑張って。クリアしたっていうのは。んで、その後でも、副所長がなんか知らんけど、副市長か。副市長が妙に、 その枠で入れたがってたし、あの、ライオンハート市長も、その、わざわざ表彰とかして、言うたらそういう、あの、ね、広告塔にしようっていう意思はすごく感じましたよね。
うん。
あの、差別なんかないんだって。
あの、差別しかなかったですね。
うん。
ちょっと待ってくれ。てっちゃんさんさっき差別とか感じんかったって言った
やんか。いや、だから今言われるとそうかもな
って。ああ、今言われるとこうやって話して
ると。そうかもなって言うけど、いや、僕自身率直な感想としては、うん、
はい、差別。
もうなんか、そういう獣要素が強すぎて、もうだから映像がすごすぎて。
あ、映像は本当にすごい。
だからそこを考える余裕がなくても、だから夢中なんですよ、もう。見てて。
あの、
僕。もういいって、ひたすらいいとしか言いようがない。
すごいもんな、ほんま。
僕、嫌ごとではないけど、
うん、
ちょっと残念やったのは、そのミステリーの要素が、
ああ。
なんかあの、まあ、なんかそんな、大したことないなっていう。
いや、でもなんか最近ディズニーありがちですよね。
それがね、やっぱりあの、シュガーラッシュとアナと雪の女王が、僕の中ではやっぱり、これ、子供向けのアニメのくせに、もう、やるやんって。
うん。
もう、ディズニー、えらい踏み込んできやがったなっていうのがあって、それから考えたら、ベイマックスが結構子供向けやった感じがしたので、
うん、
あ、おとなしくなったなと思って、で、今回のズートピアもそういう差別的な話があって、これ多分、アメリカなんかで暮らしてる子供にはより見せた方がいい感じやと思うんですよ。
うん。
お前は何にでもなれないんだよって。
いや、まあ、それも、
私の頭をなでながら。
それも、
まあ、お前だよって。
あ、言うたら。
人参作れよってか。
そうそうそう。言うたら、あの、みんな何にでもなれるって言ってるけど、実際はもっと本当は障害があって、
うん。
いろんな邪魔が入るし、あの、そうは問屋が下ろさないことが世の中にまあまああるわけやし、あとこの、
うん、夢諦めた方がいいよ。
いやいや、それは言わんけど。いや、なっても、あの、あんまりあの、そんながかりしなくていいかもしれないし、もしかしたらそれを改善していた方がいいのかもしれへんし、あとあの、このズートピアの世界ほどじゃないけど、見た目の違う子がいっぱいいるわけじゃないですか。
はい。
アメリカには。
うん。
でもみんな住んでるんやからねって。
いや、意外とね、あのズートピアのね、
うん、
あの砂漠とかね、ジャングルとか、はい、こう、あの、雪の国とか住み分けてるっていうのが良かった。
あ、そうそうそう。
結局住み分けてるじゃん、みたいな。
そう。あの、一つの街で暮らすっていうのが、結局、欺瞞なんですよね。
だから都会、
ね、
中心の都会のところだけ商業地みたいな感じで、うん、結局家はみんなそこなんのよね、みたいな。ジャングルとか。
ゲットですよね。
雪の世界とか。
うん。
あれでいいの？あれはいいの？
いや、だから
結局。
だからあれはそういう、てっちゃん今指摘はすごい鋭くて、
うん。
そういうことを表してるんですよ。みんな結局それぞれに住んじゃってるやろって。あら、入り混じったりとかせえへんやろっていう。あの、民族同士のチャイナタウンとかに住んでるやないか、みたいな。
白熊同士つるんでるし、ネズミタウンにしかネズミはいないし。
それがいいとか悪いとか抜きにして、現実はそうやろっていう。
そうか。
あれはなんかもうそういう子供とかに見せたらなんか余計いろいろ考えちゃうでしょうね。
うん。
いいと思いますよ。テーマは非常に重いっちゃ重いですよね。でも僕はあの、なんていうか、そのミステリー要素は、
うん、
ミステリー要素好きよね。
いや、なんでそんなにあれだった？まあまあ、なんとなく途中でまあ犯人が誰かっていうのはわかるんだけどさ。
そうそう。でもね、さっき言ったじゃないですか。肉食動物と草食動物ってもう決定的な、この敵対関係にあったはずの2者が、こう進化した結果仲良く暮らせるようになりましたっていう世界観が、根底から崩れていくみたいな恐ろしい話なのかなと思ったら、
うん、
まあ多少は含んでるんですけど、
うん、
ああ、まあなんか手堅いところでこうまとめたな、みたいな。はある。
まあまあまあね。
お
うん、まあある
けど。もっと荒れた方が良かった。
もう荒れた方が良かったんかもしれへんし、でも、肉食動物が暴れるところとこう、すごく怖く、映像的には怖く書いてましたよね、なんか。
うん、怖かった。目が変わったもん、ね。
シャーって、シャーって。
動物の目だった。
だって、黒ヒョウがビビるんですよ、イタチを。
うんうん。
ああ、そうだよね。あの、文明化してる黒ひょうがね。
うん。シャーって。
野生の人たちは怖がるんですよね。
まあなんか最後は。
だって怖いもん。
最後はなんかハッピーエンドで、これでええのみたいな感じはあったけど、でも、その映像的なところに関してはもう本当にすごくて、アクションとかもようできてまして、
うん。
で、もう何が一番もう、あかんもう、これ、どうすんのどうすんの君らって僕思った。
誰が
いや、だから、萌えとかって言ってて、萌えとか、ディズニーに全部持ってかれるやんって。
ああ、
でもね、予告でね、
はい、
うん、
映画の予告でルドルフといっぱい会ってなんか CG でやりますよ。
ああ、はいはい、なんかあったね。
何ルドルフって。
ルドルフといっぱい会ってなって絵本があるんですよ、猫の。
ほうほうほうほう。
絵本じゃないか、本かな。もう俺小学校の時に読ん
で。児童小説ぐらいのね。
そうそうそうそう。ずっこけ3人組ぐらいの位置。
あ、そうそうそうそう、そういう感じの。
昔読んで、めっちゃ懐かしいなと思って、小学生以来。
はい、はい。
それがなんかフル CG アニメ化みたいな。
ああ、
ああ、まあ頑張ってまして。だからあの映画、前のドラえもんの CG のやつあったじゃないですか。
あ、スタンドバイミードラえもん。
うん、なんかあんな感じ。
ドラ泣き？
ドラ泣き。
え、つまりてっちゃんが言ってんのは日本の獣も頑張るぞってこと？
そうそうそうそうそう。いや、めっちゃ負けてるよ。めっちゃ負けてる。正直。
あかんやん。
なんでめっちゃ負けてるって言い方、うんうん、ディズニーの獣は獣なんですよね。
うん、そう。
マジで。
うん。
日本の獣は獣じゃないんですよ。人間が見た可愛い、可愛いデフォルメしちゃってる。
うんうん、
それだから人間に近い方の獣の、
うんうん、
あの獣の段階があるでしょ、いろいろ。
そうそうそうそう、
ね、獣より人間よりの、
うんうん、
日本のやつで割と人間よりだもんね。
うん、ディズニーは大変なことしましたよ、本当に。あれ、
あの、
う
ん、あれは
日本のやつは人間キャラもあんまり人間よりじゃないもんね。
なんてこと言ってんの。
いや、なんかそのデフォルメが結構、でもそのデフォルメ感とかっていうのもやっぱり今のディズニーとかって、シュガーラッシュ見たときに、やっぱやばいと思ったわけですよ。
うん。かわいさ？
そう。
そうね。
あのヒロイン
とか。正直昔のやつとか見てもさ、あんまりかわいいとは思わないけど。
キモいじゃないですか、どっちか。
うん。でも、それこそシュガーラッシュのあのヒロインとかめっちゃかわいいしね。かわいらしいね。
ベネロペ。ベネロペめっちゃかわいい。
で、あの辺なんであんな風になってきてるのかって言うたら、日本人のセンスのある人間、向こう行って、もう協力しちゃってるんですよね。
ああ。
あのシュガーラッシュのキャラクターデザインとか確か日本人のスタッフがすごい入ってましたよね。なんかすごい有名な人らしいけど、僕、名前とか忘れたけど。
そうなん
だ。なんかそうらしいですね。ベイマックスのやつとかもね。
うん、とかも。
ああ、そうらしい。
日本のその、ねえ。
受けるデザインっていうの？
日本人が行っちゃってる。だから、ディズニーの今のシステムはもう、その日本人でも絵心あってセンスのある人間は、来いよって。
来いよって。
うんうんうんうん。だって向こうで活躍したよね、それは。
まあ、頂上だもんね。
だからね、なかなか、止める方法がないもんね。
そうよね、
見た方がいいよね。
トップに来いよって言われて、
うん、
断る理由がないもんね。トップに行きたいもんね、人は。
うん。でもなんかあれ、なんだっけ、そういうのちょっと前話題になってて、
うん、
あの、日本に留まる理由もあってさ、日曜の朝にアニメが見れることとか、あと、はい、あの、ちょっと行ったら、あの、素敵なフィギュアがすぐ買えるとか、
はい、
やっぱそこら辺も、あの、日本のアドバンテージとしてあるから、あんまり、そうは言っても、
それがアドバンテージ。
悲しいぞ。
死にそうなんだけど。
あの、アイゾ
ク、それも大事でしょ。
アイゾクも、
うん。
あまりに寂しくないかと
ね。え、でもそれはでも大事なとこじゃない？その好きなものとか、今最先端のあの、うん、エッジのものがすぐ手に入る、すぐ見れる。
最先端はアメリカですよ。
うん。
まあね。
最先端はアメリカやし、あの、例えばゲームとかでもゲーム心あるやつとかもみんなアメリカ行くわけでしょ？アメリカの会社とかで腕を振るいたいって。
だからでもそれのある程度のその、なんていうの、ストッパーになってるのはそういうところ、プリキュア見たいとかっていうのがあるっていうのは見たわ。
さすがにきついよ。
本当の理由だったらちょっときつい。うん、
きつい。
でも他に理由ってなくない？だってお金とか地位とかだったら、そしたらアメリカ行った方がいいじゃん、どう考え
ても
。だ
からそれみんな行ってるじゃないですか。
そう、いい作品も作れるでしょうと。
ただでもそれでみんな行ってるかって言ったらそうでもないわけで。
トップだけでしょ。
うん。
トップ連中だけでしょ。
とかだろうね。
いや、だって、そのプリ、まあ、これ、ものすごい、あの、言い方差別かもしれんよ。
うん、
もしかしてそうじゃないのかもしれへんけど、
うん、
あの、日本に残ってプリキュア見たいって言うてるやつは、アメリカからもお呼びかからんでしょ。
いや、それはちょっと待って、それは違うじゃん。例えば、いろいろいるでしょ、プリキュア見てる有名人は。
いるかもしれへんけど。
平野コードとかでも見てるしさ。
でも少なくとも平野コード、ディズニーからぜひちょっと絵描いてくれって言われるか？知らんよ。言われるかもしれへんけど。
いや、言われない気がするけどね、あんなの。種類が違うから、
ね。僕の偏見が入ってるかもしれへんけど。
ただある程度、だからそういう文化的な資産っていうのは日本にもあるから、そっちで、引き止められてる人はいる。っていうのは見たわ。実際にそういう風な人がいるってね。
なんかフィギュアちょっと
アメリカじゃ持たんわって。フィギュア買おうと思ったら、その、日本から送ってもらうのものすごい時間かかったりとか、日曜の朝のツイッターのあの、日朝に参加できないとか、そういうのが辛いみたいなんで、アメリカ嫌とか言う人もいるから、やっぱ生まれ育った環境はね、
じゃあ沖縄の人は多分行きますね、アメリカ言
う
ので。まずフィギュアがパッと買えないし、で、みんなあの、ラピュタとか放送するときツイッター実況とかするじゃないですか、ニちゃんとか。まず沖縄でそのロードショーがないし。
ただそういうとこからはそのアメリカに行くようなアニメーターはなかなか生まれづらいんじゃないのっていう話になっちゃうよね。
それ、辛いな。
そうかな
そうかないや、でも。
限らん。
うん、その話聞いて本当仰天しました、ね。
だって前。
日朝とフィギュアは、
うん。そう、そう、それはちょっとって思った。あの、それから言ったら、例えば東京とかってそのアニメも全部見れるし、
そう、ね、
フィギュアも全部買えるじゃないですか。でも前、うん、あの、モテラジで話してた、田舎ほど漫画家が育つっていうのとなんか反してるような気もする。
うん、今はどうなのかなとは思うけどね、それも。
フィギュアとか日朝見てるやつの方が A 漫画描くってこと？
じゃない？
そうか。
それはさ、いや、田舎はやっぱりだって、どうしても文化的なハンデがきつすぎるもん。
だから、その、うん、東京で作るルドルフといっぱいあってなんです
よ。それはあんまりどうなの？正直俺は別に期待はしてないけど、面白いかな。
いや、面白い、面白くはないわ。まだ見てないんで何とも言えないんですけど、
うん、
まあ映像技術はまあもう、
うん、
まあまあ来てる。
いや、なんか、いや全然勝ててない。
あかんやん。
いや、ディズニーも勝てるのってないでしょ、あれ。
いや、ないよ。
ないない。
ないって。
ピクサー。
世界の最高峰の一つでしょ、確実に。
うん。
ない、
確実ですね。
ないし、例えば日本の漫画とか日本のアニメが、あのね、絶対あかんとは言わんよ。うん、それはそれで。どんなものにだって、あの、いいところあるし、悪いところもあるし、あの、好みじゃないですか、最終的には。
まあね。
なんだって好みじゃないですか。でも、最先端はない。とは思う。
だってさ、それもだから最先端の方向によって最先端の向きが違うわけで、ちょっとそれもなんとも言えんかな。
うん、なんやろ、ゲームで例えたら、
うん。
ソシャゲの最先端は日本にあるって言ったっていいけど、
はいはい、そうそうそう。
なんかゲームそう、ね、ゲームのなんか全体の進化の、というかなんかもう最先端はもうどう考えたって海外に勝てんなっていう、そういう意味の、あれですね。
ああ、ははは
なんかとんがった部分ではなんか勝つんかもしれへんけど、でも、
その。いや、だから最先端は、ではあるのかもしらんけど、そこは多分世界の潮流とは違うだろうっていう話よね。
まあ、ガラパゴス。
的な、まあっていう。
まあまあ、スタークラフト2が売れなかった時点で冊子なんでね。
うん、
なんで日本で売れないのそういうのは。
いや、こっちが聞きた
い。だから日朝とフィギュア、
日朝と
フィギュアを優先させるんで。
そう、だから日朝にとかとなんかずれてたら面白くないみたいな思っちゃうんじゃないですか。日朝的センスと。
は違うからってこと？
違う、明らかに違うですよ。日朝的センス、日朝があかんとは言わんよ。
うん。
でも、スタークラスと同じセンスではないやろっていうの。
それは、明らかに。それは同じセンスって言い出したらちょっと大丈夫かと思うもんね。
うん。
それは違うよって言うよね。
うんうんうん。違いますよね。わ、あの、1ポンドステーキと綿飴が違うのと一緒ぐらい違いますよね。
違うね。
どっちがいいとか悪いとかはないよ。でも、綿飴よりかは1ポンドステーキの方がなんか、世界と戦えそうやなって。
いや、いや、それはちょっと綿飴も戦えるか感じがちょっと出るから。
あ、もっと違うのに見えましょうか。ピスタチオ
とか。綿飴、なんか、あれよ。何々牛とか、和牛何ランクとかの前、VS。
はい。
あの、
合成肉。
いや、あの、なんだろうな、ステーキ5キロとか。
ポークとか。
なんか、アメリカでよく見るバーベキューの、ただのでかい肉焼くとか。
ああ。
VS、品質とか、
はい、
ランクみたいな。
ああ、そうですね。日朝とかっていうのは、なんか、飛騨牛とか言ってるのと一緒かもしれないですよね。
松阪牛とか。
そう、何ランク、
うん、そうで、なんか和牛 A5 ランクとか VS。
脂身とかって言って。脂身じゃない。
VS 見て。
赤身1ポンドステーキ20枚みたいな。
アンガスビーフとかね。
そうそう、なんか。
そうそうそうそう。
なんか、今はどこ思ってたんだけど喋ってて、うん、日本はそういう和牛とかってあるじゃないですか。
和の
ランクとか。
いろいろね。
でもアメリカも何々牛って言うよ。
うんうん。
言うけどなんか、うんそういうのって意外と、あんまり分かってないんで言うんですけど、あるんですかね？
分からへんけど。
ああ、種類が？
脂身は喜ばんでしょう。
まあ、だから今回はサンフランシスコ牛のいいとこ使ってますよ、みたいな。
ああ。
あるんかな？なんかそんな、
意外と
そんなことじゃないイメージだな。
あっちだとステーキってそんな高いもんじゃないっていうイメージがあるんで。実際に肉の価格とか見ると死ぬほど安いし。というかなんか庶民の食い物すぎて、ステーキは。
あのマクドナルドも安いですよね。
うん。
マクドナルドもなんかあのハンバーガー買うの700円とか払わされないイメージがありますよね。
でも日本より高いんでしょ多分。
え、だって1ドルメニューって充実してるよ。アメリカ。
1ドルメニュー？
うん。
うん、1ドルメニューかなりあるね。アメリカのマクドナルドメニュー見ると。
そうなんだ。
はい、1ドルメニューが充実してて、それ真似して100円マックとかって言い出したのに、瞬時に100円マックが崩壊しましたかね、なんか。
うん、崩壊してるね。ま、そうなんだ。アメリカの方が高いのか、やっぱ。
ドル換算よ。いや、だから、じゃあ日本みたいに。
安いのか。
いや、なんか、ハンバーガーで安く食べるものっていう印象がありますよね、なんか。印象よ。
うん、じゃなくて、なんだったその、頭脳リュースじゃなくて。
はい。
日朝。
いや、頭脳流出。いや、大リーグにも、やっぱり日本人選手が行っちゃうように、優れた日本人選手がたまに生まれたら、行っちゃうように、ディズニーにも、あの、ちょっとマシな、あの、アニメーターとか生まれたら、ディズニーの方に、日本で就職せずにディズニーの方行っちゃうやんとも、今後。
まあ、いいとは思うけどね、それもね。
いや、だから、別に僕、悪言ってへんやん。だから、ディズニー勝てないぞって。もう、今後。
どうなんだろうか。
日本は二度と沈んだままやぞ。僕らも。
勝てる日が来るのかなどうかな
まあまあ、いつか来てほしいと思いますよ、僕。
ハリウッドに勝てないのと一緒やろっていう。
そうね。
かつては日本も。
ハリウッドの前にまず中国ですかね、映画は。
中国に
勝てないぞ。中国今来てんのかねどうなのかね
来てるどころかも、だって、中国にだけ行ってる俳優とかいますからね。日本には来てなくて。
ああ、あの、ハリウッド俳優でってこと、
はい、はい。
あの、宣伝で。
日本で宣伝してもしょうがねえや、みたいな感じ。
もう今、中国ガンガン、その、なんつうの、うん、今まで公開されてなかったやつとか、
うん、
なんか、基準の枠を広げて公開するようになってるらしいんですよ。
うん、
映画を、うん。あとは、あの、ロケとかめっちゃしてるし、中国とか。うん
今まではね
金が半端ないぐらい払うらしいんで。
今はワイルドスピードとかってやってくれたのにな、日本で。もう二度と
ない、ね。やりましたな。
二 二度とないんでしょうね、ワイルドスピードが日本でやるとか。次中国でやるんでしょうね、ワイルドスピード。
やるかも、ね。トランスフォーマーもめっちゃ中国だし。
らしいね。
めっちゃ中国。
でももう全然中国ですよ。中国の飲み物ばっかり飲むし。
あ、中国の飲み物ばっかり。
ロケ。
はぁ。
まあまあ、それぐらいなんか、その映画に力入れてるらしいんですよ。スターウォーズとかも、もうすっごいヒットらしいですからね。いや、
だって映画に力入れるどころじゃなくて、例えばオーストラリアでもどっかでもなんか物とか輸出するじゃないですか。中国は日本の何倍も買ってくれるわけじゃないですか。
まあまあね。
今まで日本がお得意様でしたよ。でも日本には購買力ももうないし、で、中国というもっと巨大な市場が出てきた以上は、あんまり日本に売り込んでもねって。
なるね。
同じ労力
使うんやったら。日本の時間買ってもねってなるからね。
なんで買わなあかんねんって、だって家電でももう日本じゃなくていいわけでしょ？
そうそう、ハイアールとかね、中国のやつでいいもんね。
もうハイアールとかバンバン買いますよ。で、僕らだってパソコンだってもう日本製なんて買おうって思わんし。
思わんもんな、うん、
いや、だから、ここは一つ頑張ってほしいところなんですよ、俺は。ルードルフといっぱいあってない
いや、本当
ね。あ、でもね、
それは個人的に楽しみにしてんの、本当に。
それは抜きとして。
抜き。
抜
きか。
アイアン
はヒーロー。そうそうそう。そっちそっち。そっちどうなの？
アイアンはヒーロー面白いって聞きますね。
これは勝負できる。勝負できる。
できる。
なんか海外普通になんか褒められてますやん。
うん、もう、もうね。いや、僕ゾンビ映画全然見たことないんですけど。
あ、マジか。
で、見たことないけど、まあまあ、だから見て、バタリアンとか。
バタリオン見てたら、ね、
ボンブザデッドとか。
あ、いいやん。
ゾンビとか。
いいじゃないですか。
うん、だからそういう有名どころしか見てないんですよ。
はい。
基本的には。はい、だけど、
はい。
同じぐらいゾンビ。
そんなに？
うん、あの、
ね、日本でゾンビなんてダサいって思ってた。
いやもうね、めっちゃゾンビ怖いし。
マジで？
顔とかぐち、うえーとかなって。めっちゃ追いかけてく
る。漫画ぐらい怖いんですか？
アイアムヒーローってほら、ゾキュンって言われて、
はい。
はいはい。
なんか生前の行動を繰り返したり喋りながら襲ってきますよね。そうそう、不気味な、その、背骨折れたり、手足曲がったり。
めっちゃ怖いあれ。
あんな感じで本当に追いかけてくるんですよ。
はあ、あれ再現してる感じなの？
再現してるし、うん、その主人公のヒデオ？ヒーロー？
はい、ヒーロー。
うん。ヒデオ。
大泉洋なんですけど、
はい。
あの、北海道限定スターの、
はい。
なかなかいい演技してるし、撮っても。
なかなか。
いや、もう本当になんか役に入ってんなっていうか。
はぁ。
いや、
もう本当にね。こんなに映画褒めるのって珍しいですよ。
うん。いや、うん、めちゃくちゃ面白かったってわけじゃないんだけど。
わけじゃないのか。
いや、俺が、だからほら、ゾンビ映画とかそんな見ないから。
うん。
ああ。
それでも、ね。
わかんないとこあるけど。
わかんないとこあるけど、
うん、
かなりゾンビを。相当、なんかね、いい。めちゃくちゃでかい大柄ゾンビとか出てくるし。なんか、うろ覚えだけど、おかわりとか言いながら追いかけてくるし。あとはなんか、すいません、すいませんとか謝りながらとか。なんかこれ喋るじゃないですか、アイアマヒーローのゾンビ。
そうそうそう。
あれが不気味なんですよ、
とっても。あれ怖いですね。
気持ち悪いね、あれ。
あとめっちゃなんか、なんつうの？高飛び、
あ、
永遠に繰り返しまくって頭が半分潰れてるゾンビとか。
はい、はいって、こう。
そうそうそう、はい、はい、はいって。
あの、モール勢と戦ったやつですよね。
うんうんうん。そのモールのシーンとか、
うん、
もうすっごい一大ゾンビ祭りだし。
一大ゾンビ祭り。は
あ。あとあれだから、その、なんだっけ、アイアムヒーローで、いいとこっていうのは、ヒデオがなかなか日常から抜け出せないじゃない。
そう、法律とかね。
そうそう、ゾンビも出てんのに、
うん、
あんまりなんか、ま、なん、ちょっと病気みたいなぐらいで、対処しようとするでしょ。
まあ、本人病気ですからね。
あの感じがすごい良くて、
うん。うん、それ出てます。めちゃくちゃ出てます。
ああ、じゃあやっぱりいいんだろうな。いや、見に行こうかなと思ってるけど。
人も見てほしいですね、皆さんに。
僕、
ズートピアの方が面白いよ。
あ、そうなんや。
まあまあまあまあまあ。
俺はね、俺はね、だけど、多分、アイアマヒーローは、
うん、
これす、こういう日本映画が撮れるんだったら、いけるわ。
マジでか。
なんかでもロケは大体韓国らしいですけどね。
やっぱ日本じゃ、ね、日本でなかったらしい。
いや、もうだからダメやな、もうなんかね。
あ、でも埼玉でも撮ってるシーンあるらしいんで。
いや、何の救いにもならへん。
始めらへん。
で、アクションなんか韓国行く
と。だからいいんですよ、なんかね、最初。うん、なんか、テッコ？
うん、テッコ。
自分の彼女が、
あ、はいはい。
ゾンビになって、やべーってなって、うん、で職場に戻ったら、うんうん、同僚がめっちゃバットで頭潰してて。
あのシーンとかもちゃんとやんねよ、そういう。
やるやる。あのシーンとかめっちゃ不気味ですよ。
ああ、怖いな。
で、それで、外に出て、うん、上を見るとめっちゃ戦闘機とか飛行機がバーって、
うん、
でも普通に人とか歩いてて、
うん、
一体何が起こってんのってなったら、ちょっと道をそれるとうわーってみんな走ってくるんですよ、うん、で主人公ええってなって釣られて走るけど、うん、よく走ってる人がいきなりゾンビにタックルかもされてぐちゃぐちゃぐちゃって刺されて、
うん、
大丈夫ですかって声かけたらシャー
そう、そこら辺の感じがいいよね、あれ。あの、漫画の方の。
ピヤーみたいな。
それで活かしてんだ。
めっちゃ車に轢かれたりとか、車交通事故とか起こって、もうやばいことが起こってる感がすごいですよ。その辺の疾走感めちゃくちゃ良くて。うまく自体は飲み込めないけど、とにかく大変なことが起こってるみたいな。
あ、もういきなりあのゾンビに適応する感じじゃないところっていうのはすごいいいね。
なんか日常が急に壊れ始めて、みんなパニックになって、車はどんどんぶつかっていくし、人は、めっちゃ襲われてる時めっちゃ写メとか撮ってるんですよ、スマホで。
いや、それもすごいな。生々しいな。
やべえ、めっちゃ食われてる、みたいな。
うん。
で、写メ撮りながらいきなりぐちゃっとかされるし。
ありそう、ありそうな感じ。
そうそうそうそう、
とても。俺がやる感じ。
だから現代じゃないですか、まさに。
うん。
そのスマホで撮るとか。
撮れたらいいな。
ケンタロウさんが、モテラジ聞いて映画、アイアムヒーローへと。一番テンション上がったのは、遠藤ルナさん登場場面って。舞台以外の場所でお目にかかるとはと思った直後、ゾクンに食われる。え？貞子バーサスカヤ子にも出るの？白石監督モテラジ。遠藤ルナのマリアージュ。なんだそれやって。遠藤ルナっていう人がいるんですね。
なるほど。いや、あの、女子高生役の子が可愛かったですね。
あれは、
あんまり可愛くなかった。
てっちゃん。
あの、看護師役の役、いるじゃないですか、女性の。
途中であの仲間になってたやつ。
そうそうそう。なんかね、長澤まさみって可愛いイメージあったんですよ。
ああ、イメージは、
うん。あの映画だとなんか全然可愛く見えなかった。
は
あ。いらなかった。
いらなかった、ひどい。あ、もう、あ、
その代わり、
いてもいなくても
一緒なんだ。その、モールに立てこもってるヒーローとかが、うんうん、あ、ヒーローじゃなくて、あの、ボスみたいなやついるじゃないですか。ヒャッハー軍団のボスみたいなのが、
う
ん、あれがなんかサイコパス感出してたり、
え、ブライはいいやつか、
ん？
ブライやったっけ？
名前は忘れたんですけど、
ブライ唐沢俊明、
藤子さん、ゴジラの気持ちがわかる石原さとみとか絶対嫌、ゴジラの気持ちがわかるホームレスならいい。そして誰にも相手されずあっけなく踏み潰されてほしいっていう、てっちゃんの発言最高。ほんま同感です。面白くない。
面白いよね。
面白くない。
本当ですよ。あの、シン・ゴジラ予告やってたけど、アイアマヒーローで。不安しか残らん。
え、気持ちがわかりそう。
なんかね、わかりかねるわ。
わかりかねる。
気持ちがわかりそうな不安がある。
結構ゴジラでかくて、
はい。
なんか、怖くていいんですよ。
うん。
じゃあいいじゃないですか。
いや、いい、
いい焼きだし。
いいし、あの、めっちゃなんか自衛隊がめっちゃね、ミサイルとか、大砲とか撃ちまくっててガンガンやってていいなって。
はいはい。
なんか日本が切羽詰まってる感があっていい、いい。
うんうん。
いいけど、石原さとみがチラッ、チラッって。
こいつ、分かり手かもしれん。
分かり手
かもしれん。分かり手が出てきたいか
も。しかもなんか自信満々にチラチラってするから。あ、
その自信感がやっぱり分かり手としての自信あったとしたら。
うん。あれはゴジラよ、みたいなこと言ったこんな攻撃無駄だわって。もう日本は終わりなのよ、みたいな。言いそうな雰囲気が。
そうなってくるとモテちゃん怒ってくるタイプの。
怒っちゃうな。なんで怒っちゃうんだろうな、俺は。ああいう、なんつうの モンスター的なやつの気持ちが分かるって代弁するやつのことは。
ゴジラの分かり手はほんまに腹立つ。
ゴジラはめっちゃ人殺す、
うん。そう、ゴジラは分かり手なんか必要としてない。
そうよ。
ゴジラが歩くだけで、まず一歩ごとに200人は死んでるよ、あれ。
なのに
相当逃げ遅れてますよね。ゴジラに踏まれるやつって、うん、シャメでも撮ってたのっていうレベルですよね。
海外版のゴジラ出ただけで津波で何百人も死んでたからね、あれ。
まあ、それはしょうがないですよね、その津波とかそういうのは逃げれないから。
でもみんなゴジラ頑張れだったよ、最後。
え？津波でいっぱい亡くなったんでしょ？
津波でいっぱい亡くなったし、うん、あのバスとか橋とかめっちゃ襲ってたし。
なんでそんなゴジラが頑張れってなの？おかしい。
だからほら、あの、敵の怪獣倒すから。
敵って誰やねん。ガイガンか。
ガイガンじゃない。
ガイガンじゃない。
なんかよくわからん虫みたいな。
そんなドラマ性のないやつが敵なの？
いや、だからあれよ。あの、原子力大好き怪獣。
なんだっけね、名前ね。
核ミサイルに子供をめっちゃ産むやつ。
え、なんか、だからいいやつやん、結構。
いいやつなんよ。
じゃあなんで
人民は。ゴジラが許さん。俺のだ、みたいな。
でもなんで人民はゴジラを応援するの？
だから、俺、亡くなったら困るじゃん、核ミサイルとか。
欲しいよね、や
っぱ。被害もでかいよ、こいつがやることの。あの、核だけ襲うって言っても、うん。その核を襲う途中でめっちゃ街とか壊れるし。
でも、その怪獣戦うって言ったって、戦う過程で津波とか送って人が死ぬんでしょ？そうそう。ゴジラも迷惑やんか。
じゃあなんでゴジラもめっちゃ米軍攻撃するんですよ、ゴジラにも。
でも結局さ、応援すんの？よくわかる。
結局、なんかゴジラは救世主だったな、みたいな。
あ、わかるんや。
最後に、
全員が分かり手になって。
分かり手ね。
ゴジラも結構被害でかかったけど、やるじゃん、みたいな。
やるじゃん。いいのか、そんな映画。
だから良くないよ、とっても。
あと、だから、分かり手で必要なのは別に分かることじゃないからね。
分かった。
だって、エイリアンの気持ちが分かる幼女とかっていなかったでしょ、うん、エイリアン2には。
でもな、かぐたばの気持ちが分かる幼女とかは？
幼女は、だから、かわいそうなことになったでしょ。
なった。あの、多分ね、もう無理なんだよ、とかって言ってた。
だから、かわいそうなことになれば、
はい。
胸がスッてなるんですよ。
じゃあ、白石監督の映画は割とスッとするように作
る。スッとするし、だから、ディープブルーもスッとしたじゃないですか。
うん、した、した。サメの気持ち。でもあいつサメの気持ち分かってなかったから、あんな目にあったんでしょ。
サメの気持ち分かるやついるか。
あ、ゴジラの気持ち分かっても、サメの気持ち分かるかって。
そう。
バクラ5113さんがモテラジ的にはスルーできないでしょって。マクドナルドはどうやって世界最大のファストフードチェーンになったのかを描く映画、ザ・ファウンダー。
おぉ、それ面白そう。
あの、ついに劇場版マクドナルド。
いいですね。
あの、
ドキュメンタリー？
ドキュメンタリーではない、あの、電気映画。マクドナルドの創始者といえば、レイ・クロックなんですけど、このレイ・クロック、うん、がマクドナルドを大きくしていく様を描いた映画今までありそうでなかった感じの、
うんうん、
レイクロックの自伝本とかもいっぱい出てますけど、
うん、
劇場版にしましたと、そのレイクロックがマクドナルド兄弟っていかにこう揉めて、
うん、
喧嘩別れして、俺がマクドナルドの看板もう権利取ったからなって
俺がマクドナルドだ、
そうそうそう、レイクロックは別の名前の、あ、レイクロックじゃないの、マクドナルド兄弟は別の名前のハンバーガー屋を出して、まあ、これがあったらいいさって言ったらマクドナルド横に作って潰すみたいな。
ひどい、その、ひどい首吊りローソンみたいな。
いや、本当にこの世界最大のファストフードにいかにして成長させたか、この、シェイクのミキサー売りのおっさんが、なぜ最大のチェーンに成長させたのかっていう、話ですね。これは、まあ、おもろいんちゃいます？てっちゃんさんもマクドナルド映画大好きですもんね。
大好き。マクドナルドが好きですね、僕は。
うん、
マクドナルド映画って他なんかある？
スーパーサイズミ
ー。しか思い浮かばないんだけど。
うん、俺も。
まあ、今までの最大のマクドナルド映画って言ったら、スーパーサイズミーやったじゃないですか。
そうね。
あれ見て、マクドナルド食いたく
ない。複数あって最大のって言い方やめて、複数あるみたいな。
いや、あったと思いますよ、複数は。ただでも。
ほんまにでも知らんよね。
だいたい叩き系じゃないの、マクドナルドやべえみたいな。多分海外のドキュメンタリーだったら。
でもスーパーサイズミーの偉大なところって、マクドナルド叩いてるような内容的にはそうなのに、あの映画見てマクドナルド食いたくならないやついないですよね。
あれなんか不思議と食いたくなりますからね。
めちゃくちゃ食いたくなりますよね。とんでもない映画ですよね、あれは。
本当にベジタリアンの彼女叩きたい、叩いてやりたいですよ。このベーガンめって。ビーガンか。
そうそう、あれ腹立つね。
あのメガネ
コーチの回数も減った、
ね、お高く止まってる感じが嫌いだわ、僕は。
で、今日はシンプルグリーンサラダ作ったわって。シンプルグリーンサラダ。
だからここら辺もなんかズートピアっぽいですね。あ、草食動物はエリートで頭がいいって。
い
やー。肉ばっかり高くなるよ。
あの、ハンバーガーって、マクドナルドってもう、10年以上行ってないけど、ビスケットってまだあるのかしらとかって言うんです
よ。ああ。自分は知らないアピールね。言うぜんな、そういうやつは。
あの、ね、先生の怒りに触れてしまった。
あの、今、もうその
知らないけど、
怒りで言ったら言わせてほしいんですけど、
うん、
今、お高いバーガーっていうの出してるんですよ、マクドナルドが。クラブ、
はいはいはい、
クラブバーガー。
ハウスサンド。
そう、クラブハウスサ
ンド。食べた食べた。食べたよ。
どうでした？
ごっさレタスがはみ出てた。
いや、どう、だから、はみ出てたのはどう影響すんの？
え、
うまい
の？まあ食べにくいし、
うん。
いや別に普通よ、だから、そんな別にうまくもない。
また500円、500円オーバーみたいなバーガーですよね。
そうそうそうそう。でも別、そんなにそのね、語るべきところのないバーガーだった。
今までの特注バーガーと何ら差はないっていう。
ないない。全然ない。
まあそんな。
正直だからね、いいとこいい。そうだったらモスとか行った方がいいよ、それこそ。
そのね、バーガー自体はまあいつものあれかで済んだんかもしれへんけど、
うん、
僕をものすごく怒らしたのは。
うん、怒らした？怒った。
うん、CM、CM。CM
動画。CM やってたんだ。
CM 動画を YouTube とかでも見せられるんですよ。
ほう。
だ僕テレビ見なくてもその CM を知ってて。
うん。
どんな CM やって皆さん見てへん？
見てない。
見てないね。
あの、今からそのクラブなんとかバーガーを試食してもらいますって。
うん。
って言って、会議室みたいなところになんか20人ぐらい集められてるんですよ。
うん。
で、皆さんあの、マクドナルドに最後に行ったのはいつですかって言って、画用紙みたいなフリップになんか書いてみんなバーってあげるんですよ。
うん、
15年行ってませんとか。
え、これムカつく。
ムカつくでしょ？
ああ、ムカつく。
3年行ってませんとか。
何この行ってなっていう。いや、どこの田舎に住んでんだこいつら。
いや、だから、いや、東京でやってますみたいな、この、東京の。
意識高いからそんなとこ行かないんでしょ？
で、次、その、
マクドとか。
じゃあ、そんな人々に、クラブバーガーを食べてもらいましょうって。バーって言って食べて、で、あの、感想って。マクドナルドのハンバーガーじゃないみたい。
あー。バカンしとんな、おい。
もう。
俺のことを。
いや、だから、もうこれ見て吐きそうなって。
うん。
だからその15年行ってませんとか、なんか3年行ってませんアピールって、うん、2ちゃんとかそういうとこでやってたことじゃないですか。
そうそうそうだ。
で、しかも、これってマクドナルドを食べてない意識高い俺みたいなアピールであって、マクドナルドを食べてる人にとってはムカつくだけの話じゃないですか。
ムカつく。
それを公式が宣伝でやんのって。え、じゃあ何かと、今までマクドナルド今売り上げが落ちてるらしいじゃないですか。
うん。
それでもマクドナルド食べてる人らがいるわけでしょ？
応援してる俺たち。
そう。あの、言うたら、長期間携帯契約してるやつに冷たく当たるみたいな話じゃないですか。
うん、
新規客はなんか優遇して。
うん。
え、なんなんじゃあ、マクドナルド応援してきたこの10年何やったんとか20年何やったんみたいな。
お前ら味のわからないやつも。
で、
これを食べればって。
で、新規でハンバーガー出しましたって言って、それの感想があれかいと。まるでマクドじゃないみたい。 で、じゃあマクドの味が好きで言ってた人たちどうなんだ
ろう。ほんまよ。
え、お前ら、あの、今まで味のわからないもの食べ続けてきてご苦労さんってこと？
これそういうことだね、これは。宣戦布告と取っていいじゃん。
だってそこれ、これ常連客に喧嘩売ってません？
ほんまや。
え、お前たちモスとかバーキンとか行ってりゃよかったのに、なんでマクド来てたの？プギャーって。
ムカつく野郎だな、本当に。
これなんでそんなことするんだろう。
これは、ちょっとマクドのことバカにするやつが言ってもええセリフやったかもしれへんけど、
うん、
マクドナルドが宣伝で言ったらアウトちゃう？
アウトだね。
次のバーガーはマクドっぽくないですよって。
うん。
え、わいらマクドの味が好きで。え
味のわかる人向けに作りましたら、マクドっぽくなくなりましたっていう話でしょ。
グヘヘ
グヘヘ。今までは味のわからない人向けに頑張ってきたマクドですけど。
勉強させてもらいました
って。どうもセールスが上がらないので、味のわかる人向けに方向転換した。
いや、もうゾンダーコマンドならぬ、マクドコマンダーになって、こいつは全収容所に入れたよ、マクドの収容所に。毎日お前らポテトあげろって。
ほんまや。マスターは。で、最後自分が上がるんだよ。
そう、俺が上がる。こんがりって。
マクドが、マクドが言うべきことは、いかにもマクドって感じの味作りましたじゃないの、本来言ったらあかんの。
正しいよ、工藤さん、俺は。
でしょ、てっちゃんさん、自分がバカにされたみたいな気分になったでしょ。
うん。
マクドの CM に。
ひどいよ、俺。小さい時からマクドナルド食べてるのに。
でしょ、僕もマクドにいろんなこと言うよ。いろんなこと言うけど、それでも買ってますやん。ちょいちょい。これなんでマクドで買うのかって言ったら、やっぱりマクドの味はマクドの味やって思うからじゃないの。
うん。それはそれで好きだからね。
で、値段と吸い合ってたら、マクド行くわけでしょ？
行くね。
例えばチーズバーガー、チーズバーガーが明日から500円ですって言われたらきついけど。
うん。それはきつい。
さすがきつい。それは俺マック潰れろって思う。
でしょ。でも130円やったら買おうかなって思うわけじゃないですか、まだ。前より。
だってサービス商品らしいですからね。
何が？
チーズバーガーは。
ああ、そうなんだ。
買うな、みたいな。
いや、違う。ダブルチーズバーガーとチーズバーガーで、二つ買った方が安いじゃん、みたいな。量が多いじゃんって。で、問い合わせをすると、マクドナルドが、チーズバーガーはサービスでこんなに安くしてると。
はぁ、
そうなんだ。
そうやったらサービス品なんですかって。
うん、だから別にそれでもいいですよって、サービス品なんですよ。
じゃあなんで。
だからダブルチーズバーガーは正規の値段なんですよって。
ああ、なるほどね。
一つ買ったら安いみたいな。
だからチーズバーガー一つ。食べたい人は一つどうぞって。いや、意外と言うけどね、チーズバーガー二つ買ったらええやんって。
うん。
買うからね。
え？
まあね。
言う人は、チーズバーガー一個しか買わんからね。
いや、僕二
つ。なんだかんだ言っても、文句つけるだけで結局買わないってこと。
え、僕
だからダブルチーズバーガー買う人はダブルチーズバーガー買うけど、
うんうん。うん、
ダブルチーズバーガー食べたいからチーズバーガー2つ買おうって言わないじゃん。
言わない。俺ダブルチーズバーガー好きだけど、チーズバーガー2つ買おうなんて思わない。
いや、僕買ってる。
めんどくさい。
買ってる。
買ってるやつがいる。
だから、豚尾さん特殊な例じゃないんですよ、別に。チーズバーガー2つ食べたいから食べたいんであって。
うん。
ダブルチーズバーガーが食べたいわけじゃないんですよ。
ダブルチーズバーガー買うより、チーズバーガー2つ買った方が得やって思って、うん、買うんですけど、うん、結局やってることはチーズバーガーをかける2食べてる。
そう。
なんでかって言ったらパンもったいないからって。
うん、パンは捨ててもいいんだけど
ね。いや、捨てるのがもったいないから結局一つずつ食べようって。
うん。
でもたまにチキンクリスプ買って合体させたらどうなるやろうとかって思ってしまう。
合体させてよ。どうもならんか
関係ない。
いやいや、させ、何度もさせ
て。そんな悪魔合体みたいな妄想じゃなくて、結構現実的な合体
でしょ。いや、でも、何度もやってるんですよ。それはもちろんやってますよ。
うん、
やってるけど、いまいち判定ができないんですよね、これ。
あ、いまいち味の。
そう、あの、
うまいかまずいかがなかなか。
ビッグマックポークって完璧にうまいと胸張って言えましたよ。
はい。
ところが、自作ダブルチーズバーガーとか、うん、その、チキンクリスプとの合体に関しては、必ずしも合体させへん方がいいっていうことも、ね、うまいけど別に、あの単品で別々に食ってもよかったかなっていう微妙なところな
んです。そうね。ほんまや。
あの、ビッグマックとかは問答無用感あったでしょ。
うん、でも確かにハンバーガー2個重ねてもあんま美味しくないしね、別に。パサパサ感が増すしね。
そうそう。
あとなんでハンバーガーよりチーズバーガーの方が何うまいんでしょうね。
チーズが入ってるから。
なんちゅう説明する
か。そうだよな。
30円と思えない差がありますね、なんか。例えば、
違う。
ハンバーガー2個買ったとしても、チーズバーガー1個に勝てない感じがするでしょ、う
ん、まあまあ、そうですね。わからんではないね、それは。
例えば、
あんまりチーズ好きじゃないからハンバーガーの方がいいかな、2個。
ああ。
じゃあ、まあ、なんやろ、僕とかは。
あ、でもなんかチーズバーガーって特別うまいよなって感はする、確かに。
うん。
うん、
ちょっとチーズ、ハンバーガー50万個買っても。
50万個
チーズバーガー1個になんか敗退しそうな感じは。
それ、持ったな。
いや、敗退というか、チーズバーガー50万個買っても、チーズバーガーほどうまくならないでしょうっていう。
うん？
いや、チーズバーガーの味に追いつかない。
ハンバーガーを50万個買
っても。うん、50万個買っても。どこまで行ってもなんかチーズバーガーにはたどり着かんっていう。
まあまあ、それはそう
かもし
れ
ない。でも、ある日たどり着いてしまうんでしょ。
そうなん
だ。すごい味って。
なったって。
なったって。
ハンバーガーなのにチーズバーガーの味超えたって。
ハンバーガー終わらせてしまったって。
まあ、次元が違う感じはでもしないではないよね。あ、そうそうそう。確かにね。
次元の違う。
特別感あるよね。だから、うん、あの、ダブルチーズバーガーを食べる人を小馬鹿にするようなことはやめてって。
うん、ね、ゆうさんに俺は。
僕もだいぶ前に言ったかもしれへんけど、
うん、
ダブルクォーターパウンダー。
ああ、はいはい。
ウィズチーズ。
うん、ありますね。
これは別格やぞ。
あれは結構食べ応えありますよね。
マクドナルドの中でも、あれだけはあのね、恐れ多くて滅多に頼めないですけど。
はい、めちゃくちゃ高い。だこの前3個食ってみたんですよ。
何を？
え？何を？
え、ダブルクォーターパウンダーチーズ？嘘でしょ、うん、何があった
の ?3 個？
え、それだけ、それだけで1500円以上するじゃないですか。
だからなんか、給料日とか。
何があったの？
ああ。
だからいっぱい食べてみたいなと思ったんで、いっぱい食べに行ったんですよ。
え、マジでそんなことしたの？
え、なんか、俺よくするよ、いろんなこと。マクドナルド
に。いろんなこと。でも。
めっちゃビール進みそうだけど、でも、テイクアウトじゃないからビール飲めないのか。
店で食べた。
ビールはチーズバーガーが好きなんですよ、僕。
うんうん、
ああ、でもクォーターパウンダーチーズでも絶対合うでしょ。
ダブルクォーターパウンダーを店で食べたの？
店でポテト L サイズ。
と、ダブルクォーターパウンダーチーズを3つ？
3 つと水4つ。
え、そんなの食べ放題レベルじゃないの？
いや、だからなかなかね、食べ応えあったよ。
そりゃそうだわ。
ほんまにやったん、そんなの。
え、なんで？やればいいさ。そんな3000もしないよ。
いや、じゃなくて、てっちゃん、あの、全世界のマクドナルドユーザーでも、多分150人ぐらいしかやったことないことしたんじゃないの？
いや、いっぱいやってるってみんな。
そうかな。
3つ食うやついないよ。
ビッグマック5個食いとか。
ビッグマック5個食ったやつは多分50億人ぐらいいると思うけど。
いるでしょ？
でも、ダブルクォーターパウンダーチーズを3つ食べたやつとかいないと思うで、一度に。どんな感じがした？
結構食べ応えあるよ。
食べ
が、ま、一個一個がね、でかくてね、
うんうんうんうん、
結構食べ応えがあって、食べ終わった後に、
うんうんうん、
まだ二個もあるっていう嬉しさ。
嬉しさ。
嬉しさ。安心感
一個食べた後にダブルクォーターパウンダーが。
しかも僕のね、ハンバーガーの食べ方ってね、
はい、
ハンバーガーをこうガブっていくと、
はい、
食べながらポテトも必ず食べるんですよ。
ああ、野菜とね、バランスをね。
そう、じゃがいもを取っとかないとなって。
うん、
だから、L のポテトが、2個食べ終わるときに、ちょうどなくなったんで、
はい
は
い、失敗点としては、ポテトもう1個だったな
って。あ、追加。
ここにポテト。
いや、そこにチキンナゲットがあれば、チキンナゲットも行くんですよ。僕、結構、いろんなのをいっぱい食べたいんです。
まあまあまあね。
ちょっと女の子っぽい、
ね。ハンバーガーを左手に持って、うん、右手でポテトをパクパクパクパクって食べて、ナゲットも食べて、うん、ハンバーガーパクパクパクパクってやって。
うん、ああ、いいな。
このスタイルがめちゃくちゃ好きで。
でも、てっちゃん、なんか嫌なことでもあったん？
なんで？
いや、ダブルポーターパウンダー3つ食べようとかで、やけ食いみたいな。3
つ食べてみたら、たまには、皆さん。
いや、食べ、
そんな高い買い物でもないですよ。
いや、かなり決心というか、なんていうか、覚悟というか。
食べきれなかったら、どこかでね、また夕方とかに食えばいいし。
夕方にはもういらなくなってるな。
じゃあ、ね、フライパンに入れて焼いてもいいし。
いやでもそれ、なんか、マクドナルドという、なんか、あまりありふれてもない空間における最大の冒険ですよね。
パチンコとかよりよっぽど安いですよ。
でもギャンブル感はもっとある。
ギャンブル感あるし、多分中毒というかなんか、頭に脳内麻薬とかです。
ダブルクォーターパンダうまいんですよ。
いや、知ってるよ。
うまい、う
ん。だからうまいから腹いっぱい食ってみたいと思うじゃないですか。
でも、確かに。
でもね、てっちゃんがダブルクォーターパンダーチーズに目つけてたのが意外やった。だって普段そんな話全くしなくて、チーズバーガーとか出てた。
あ、だからこれは、これは前半の話につながるけど、
はい、
特別と思ってなかった。
え？
別にダブクォーターパンダチーズ3つ食うぐらい特別ともなんとも思ってない
じゃん。
日常。
日常。
あ、わざわざこれ話題にするべきことでもなくみんな食ってる
やろみたいな。
うん。ははは。いや、そんな、ハンバーガー100食ってみたってわけじゃないしね。たった三つだし。
いや、ハンバーガー100個食ってみたとかはなんか遊び感あるし、なんか嫌な感じがするじゃないですか。
するする。
いや、でも3つ食ったら結構もう腹いっぱいで。
乗ると思う。
まあまあ。まあまあ。いや、もう1個食えって言われたらいけるけども、これ以上はまずい。
そう、
まずい。なんかね、なんかもう、これ以上はもうなんか苦行感があるから、うん、もう3つだね、ギリギリ。
うん。僕はワッパーなんか3つとか4つで止めとくみたいなのに近い。
そうそうそうそうそう。
ですね、
それ以上はもう顎も疲れるし、水4つかけるおかわりしないといけないから。
僕も。
そうです。代わりって。マクドナルドで水おかわり頼むっていうのは結構技がいる
ね。ねえ。きついよな。
技使って く
ださい
っていう。
技が。大きいのに入れてくださいって言えるようになったら上級者。
ああ。
L サイズに入れてって、氷なしで。
かなりのもんですよ、それは。
かなりのもん。僕もね、一回しかやったことないですね。
やったことある
んだよ。なかなかできる。
一回だけ。いや、言うのは言えるんでね。
うん。
やるかやらんかですよ、あと。
てっちゃんさん、マクド好きって認めたくなってきた。
マクドナルド好きでしょ、俺。
ほんま好きやね。
今まで認めなかった
ほんま好きやね。
好きだな
ぁ。嘘がない。
に
嘘がない。
週に一回は食うかな。
お
ぉ。食うって言っても、だからチーズバーガーをちょっと寄ったついでに食うみたいな感じで、ご飯じゃなくて。
こんなんマクドナルドとは言えんわっていうぐらいの。
だから、だから、なんか入れとくかみたいな。
ああ、うんうん、そうね。
わかるわかる。わかる。マクドナルドはあんまり食事と考えたことがないから、ね。
そうそうそう。だから入れとくわ。だから太った。うん
ちょっと待ってくれ。サイヤ人が滅んだみたいな言い方で言うのやめてくれ。
入れとくかで、
はい、
ビッグマックポーク2個とか食ってたら太るわ。
そりゃね。
で、その後に夕飯とかが待ってるわけよ。
はい、楽しい、
ね。飲み会とか、
うんうんうん。
ハンバーガー重いからな。
だから
でもね、皆さんに言うとくわ。飲み会来る前にビッグマック入れとけ。
それ、千里さんが昔言った時、牛丼でいいんじゃないの？
そう、牛丼でいいけど。
牛丼がありゃね。
でも、マクドナルドでもいいじゃないですか。
でも、牛丼だと急に飯感が強くなるんじゃないですか。なぜかというと、
はい。
うん。
座るからなんですよ。
ああ、え？いや、マクドでも座るでしょ。
いや、だから飲み会行く時って大体ほら、持ち帰り、袋とかいいからって言わない？
あ、でも僕、
はいはい、
袋入れる。
だからティッシュだけちょうだいって。
ティッシュだけ、うん。ティッシュ。
ティッシュ2枚ぐらいもらって、チーズバーガー包みでポンって渡されて、
はい、
で、そのまま食べながら歩いて。
俺牛丼食べながら歩くから別に問題ないしな。
はぁ、
そう、食べながら歩く。
なんてお行儀が悪い子なんでしょう。
いや、でも、ハンバーガー食べたって一緒で
しょ。ハンバーガーは片手で歩きながら食うもんでしょ、もともと。
でもそれね、筋肉マンの一巻とかで、テリーマンが出てきた時に、うん、テリーマンがアメリカスタ、仕込みのスタイリッシュで、感じで、ハンバーガー食いながら歩き食いも様になってるわって言われて、横で筋肉マンが対抗して、牛丼歩き食いしてた。
ああ、じゃあ俺筋肉マンだわ。
筋肉マンやねん、あんた。
筋肉マンよ。
あんた筋肉マンや。
もう牛丼食べ歩きはやめて。
ほんで。いや、いけるよ、割とでも。
いや、いけるとかじゃなくて。
いや、筋肉マンもやってたしね。
技術の問題じゃないのよ。技術の問題ではない。すごく。
あ、でも、ハンバーガーもだから、ダブチとかに、そのポテト挟むともっと食べやすくて。
間
が確実よね。
わかるわかるわかる。それは。
ねねえ、う
ん。確実、うん、何やねん、確実性って。
うん、だから
確実性は確かに、何のことって言われたら何のことってなるけど、ポテト挟むと。
何か不確定やった
のか。ああ、わかる感は強い。
うん。食べやすい。ああ、まあまあ、確実にポテト食べれるからね。
そう。
歩きながらでも。
最後に、パルムさん。
うん。
リスナー歴7年の、パルムと申します。
ああ。
はい。
モテラジ村民に参加表明をさせていただいてもいいでしょうか。村民ブログも書いてみました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
おとり商品その効果とはっていう赤い夏というブログを
赤い夏、
そう、赤い夏というブログを設立していただきまして、
それも僕でいいですね。
そう、モテラジ村民として迎え入れたいなと思ってリンクも貼らせていただいたんですけども、皆さん、他のモテラジ村民の方々もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、愛蔵先生はそろそろ LINE スタンプとかって販売なんですか？
とりあえず、あれを始めなきゃ、ハテナブログで。
そう、村民にならないと。
ね。すりこまやんなきゃいけないからね。これ5月に入ったからもうやっていくぜ、本当に。
うん、本当にこれ。うん、
いやかなり有名になりますよ。もっともっと有名になって、もっともっと稼いで、ね、もっと、うん、もっと有名になって、
何言ってるんやで、ち
ゃぎは。いや、だから、ほら、なんか、俺もアピールしたいじゃん。あ、スルクマ知ってるって。
うん。
ああ、いい、そうそう、そういう相乗効果でね、上がっていかなきゃ。
で、今度、愛蔵先生を沖縄に呼ぶイベントやるんやけど、どっか会場ないかな、みたいな。
ああ、これ、インスタでやってほしいね。
インスタで。うん、意識高め、あ、ピクションとか。
意識高めでいきたい。でとりあえずだからでも、その、5月になったからね、俺、固め、濃いめ、多めでいきたいと思ってる。そう、今年は。
いいですね、早死にサンダー活用で。
ねえ。早死にはしたいけども。
てっちゃぎがなんかすごい気になること言ってて、
うん、
バン募集がイベントになるっていう。
どういうこと？
そのね、打ち上げでですね、白石監督のイベントで、はい、他になんかイベントとか、
うん
やりたいですねって、そのオーナーの人に言って、
はい
は
い、そしたら、僕、バンボシュ大好きなんですよ。
はい。
うん、
バンボシュ、
うん、あのがね、はい。
いや、そう、あのバンボシュ、僕、バンボシュ全店制覇もしてるし、
うん、
ウィキもやってるし、
うん、
もう僕にバンボシュ語らせたらやばいですよって。うん、バンボシュウィキみたいな。
バンボシュウィキ知らんかった、
うん。そうそうそう、何これみたいな。
何こんなことしてる人いるのって
言われて。やっちゃおうみたいな。
うん。
おー。
バンボシュナイト。
バンボシュナイト。
バンボシュナイト行きたい。
やっちゃうっていう、ね、平日とかだと安く借りれるみたいなんで。
うん。
あー。
その箱が。
うんうんうんうん。
そんな、
なるほど、ね、
利益とか考えずにやれば。
うん。
バンボシュナイト。だから、まあ、多少2000ぐらい赤字だ。
うん。
たらいいんじゃないみたいな。5000円とか。
うんうんうん。
それ、ゲストは誰呼ぶんですか？
僕とブタオさんでしょ。
絶対僕それ
は誰呼ぶ？バンボシの人呼ばないの別に。
誰呼ぶ？
バンボシの人呼んで。
誰やねん。
バンボシの人呼んでどうするわけよ。
店員とか店長とか。
僕らでさえ喋ったこともないのに。
あ、でも僕、ちょっと店主に挨拶したことはある。
お。
なんか
何その、ちょっと。
マウンティングよ、マウンティングこれ。
いや、
何それ。
大阪に、娘が、大学で行ってたこともあるんですわよ、みたいなこと言ってたよ。
え、女の人なの？
なんか女の人がいて、娘があって。
ええー。
国際通り、牧師店で。
なるほどね。
バンバス全体の総帥なのか、あの、国際通り巻き支店のオーナーなのかよくわからなかったけど。
うん。
いや、バンバス大好きなんですって言ったら、ありがとうねって。
いや、だからバンボシュないと。もうね、沖縄県民の人でさえバンボシュのこと全然分かってないっていうのが分かったんで。
そうなん
だ。なるほどな。
うん。
沖縄県民はまだバンボシュを知らないっていう。
そ
う、
本当のバンボシュを知らない。
本当のバンボシュを。
こう発信していかなきゃいけないんですよ。
はい、
うん。
原点にして頂点のハエバル店に対する、キングオブバンボシュ、ギノワン店。そして北、北の三国志、ジャタン店。うんうん
まあ、まず勢力図から説明していくの。
いや、もう、大変なんですよ、バンボシュがあるし。バンボシュあるところ栄えるっていう昔の有名な言葉があるぐらい。
マジでか。
バンボシュがあるところって、本当に栄えてるんですよ。
だって国際通りですもんね。
そう。浦添はパイプラインっていう浦添でもかなりのね、
人が。パイプライン、
うんうん、
関係な。
で、ハエバル店に関しては、丸大の上だし、スーパー。
うんうんうん
ああまあ。
ハイバルはね、発展してて。
劇場版バンボシュとか欲しい。
あるよな、スピンオフ。バンボシュスピンオフ。
うんうん、
スピンオフ、もうスピンオフ。早めの展開だけど大丈夫かな。
バンボシュないと。
B の遺伝子を引き継ぐ。
バンボシュ VS 貞子みたいな。
うん。
そんなイベントがあるかもしれないということを
キャーって何これって
食べ放題や食べ放題
ぶつかるんだよって豚バラ躍進が始まるバーバンバタン
面白そうだけど
お肉はバンボシュ
バンボシュナイトはこれは白くない
化け物にはバンボシュぶつけんだよ
そうなんだ
困惑よ
あの貞子だろうがかや子だろうがまあ、焼肉始めたらもう、無言でしょうしね。
あったなしですよ、うん。
それはめっちゃ面白そうだな。
延々焼き始めるかもしれない。90分は、
ね。性格も出るだろうしね、いろいろね。そう。
バンボシュであれば僕にも勝ち目は。バンボシュであればね。呪われたバンボシュで、呪いのビデオを見ても、バンボシュなら。
ああ、それ、なんか、見たいんだけど。
でも、てっちゃんの元村焼き食らったら、あの、貞子とか発狂するかもしれないですよ。
だから呪いがもっと増幅されていくでしょ、回転されて。
めっちゃ呪う。ぐるぐるぐるって。多分めっちゃ呪うと思うで、てっちゃんのこと。
ガーってめっちゃ見るはずね。
でも、元村焼き食ったらちょっと機嫌治るかな。結構うまいやん。
うん。でも、多すぎるとまた怒ってくるかもしれんからね。
バンボシュナイトは行きたい。
いや、バンボシュナイトやるんで、豚尾さん来てください。
はい、はい、はい、はい、はい。
あ、なんか結構気軽にできるみたいなんで。
うん、バンボシュナイトが気軽に。
でね、そしてね、スクリーンもあるんで、
はい。
で、パソコンでプレゼっていうフリーソフトで、
はい。
そのスクリーンをね、どんどんどんどん、ほれ、動いていくやつとかできるじゃないですか、パワーポインターみたいなやつで。
は
あ、
は
あ、
あれで簡単にね、案内できる、案内っていうか、バンボシュ店の魅力みたいな。とか、ミキとか出しながら。で、バンボシュサンデーの画像とか、基本となる、その、バンボシュの撮り方。まだ、ほれ、沖縄はバンボシュのこと知らないんで。ほれ、皿持ってどうしたらいいか分かんないよって人いっぱいいるじゃないですか。
初めてあれや。なんか、うどんのセルフの店入った時に右も左もわからんみたいな。
そうそうそう、おろおろしてる時にクスって笑われないために。
ああ、ほんまや。でもそれは集客にすごい役立つかもしれない。
うん、初めて。
YouTube で公開するべきかもしれない。
上級者編とか。
もう
てっちゃん。ソロ
星と。上級者編みたいな。
てっちゃん、今年はバンボシュナイトで決まりや。
バンボシュナイトで決めるしかないでしょ。で、打ち上げはバンボシュ。
それは最高
や。もう確実。
さ、言ったよねって、最初にでかい皿取れって言ったよねって。
うん、言ったよねって。
まだわからないのかいって。
うん。あと、魔の時間帯とかね、5時とか。
ああ。
素人は避けといた方がいいと思う。
寿司と焼肉の境界線だよ。
境界線、寿司は取っちゃいかんって。しかし、それが分かるのは誰もいないっていう。
死にそうなる。
てか、己のルール、モラル。
めっちゃ面白そうだな。
すべてが試される時間帯ですよ。
そうなんです。あとは、店舗ごとにおすすめのメニュー。
うん。
ああ、はい。
あとは、冷たいマーガリンとか。
まだあるんかな。もう、多分なくなってると思うな、あれ。
いや、あるよ。
冷たいマーガリンは。
うん。あの
多分ブルーシール、
ブルーシールソフトクリームが食べれるのは、この店舗とこの店舗だけとか。
もう全店なってんじゃん、今は。
なってないと思うよ、早丸は。
ずっと原点なのに。
だって、ソロ募集の、ソロ専用席の名残が未だにあるからね。
なんかお誕生会みたいな。